今朝はマルコによる福音書第9章の30節から41節まで3つの段落を続けて読みました。でその3つの段落の内容は互いに随分違っていて、なんだか全然関係がないように見えるかもしれません。でしかし福音書を書いたマルコは順番なんかどうでもいいからとにかく覚えていることを全部書いてやろうなんていい加減な態度では福音書を書かなかっただろうと思います。私どもも今朝この3つの段落を一続きの出来事として読んでいきたいと思います。それでいつもの私の説教のスタイルとは違うかもしれませんが、30節から41節まできちんと順を追って読んでいきたいと考えています。それで最初に書いてあるのは第2回の受難復活予告と呼ばれる記事であります。で我々が用いている聖書の込み出しには再び自分の死と復活を予告するとそう書いてあります。で再びということはつまり第1回があったわけで、そして実はこの先に第3回が出てくるんですけれども、これを機に3回の受難予告の記事の箇所を覚えてしまってもいいかもしれません。第1回が第8章の31節、第2回が第9章の31節、第3回が第10章のこれまた31節だったらよかったんですが、残念ながら一つずれまして32節と、まあ、これで皆さんも覚えてくださったと思いますけれども、この3つの箇所で主イエスはご自分の受難について十字架について予告しておられます。ただそこで多くの人が推測いたしますことは、本当は3回じゃなかったんじゃないかと。主イエスはむしろ何かっていうとこのことについてお語りになったのではないかと。その回数が3回だったか5回だったか、あるいは10回だったか、それは確かめようがありませんが、3というのは聖書の中で大変象徴的な特別な意味を持ちます。完全数なんて呼ばれることもありますけれども、主イエスはここでご自分の十字架と復活について完全に予告なさった。それが完全に神の御旨によることであることを明らかになさいました。でもう一つ興味深いのはこの3回の受難予告に対する弟子たちの反応であります。まず第1回の受難予告の時には、これは皆さんも覚えている方が多いのではないかと思いますけれども、主イエスが初めてご自分の十字架についてお語りになった時、弟子のペトロが主イエスを人のいないところに連れて行って、何ですか今のは、ああいうことを人の前で言っては困りますと注意したと書いてあります。ところがそのペトロが逆にお前はサタンだと大変厳しく叱られてしまいます。でそれに対して今日の箇所には、弟子たちはその言葉が分からなかったが怖くて尋ねられなかったとあります。でその上でもう一つ興味深いのは、第3回の受難予告の時にもやはり似たような言葉が出てきていて、第10章の32節であります。第3回の受難予告に先立ってこう書いてあります。さて一行はエルサレムへ登る途上にあった。イエスが先頭に立って行かれるので弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたと。大変印象深い言葉です。主イエスはエルサレムに向かって歩いて行かれます。一つもぶれるところはありません。いつも先頭に立っておられるのは主イエスです。その先頭に立っておられる主の姿を見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたというのですが、 それと似たことをすでに今日の箇所でも弟子たちはその言葉が分からなかったが、怖くて尋ねられなかったと、そういうのです。で、それはきっと私どもも同じだと思うのです。主イエスよ、なぜあなたが殺されなければならないのですか、なぜあなたが死ななければならないんですかと。きっと私どもは生涯をかけてそのことを問い続けるのだと思うのですが、その問いにはいつもどこか怖さが伴うものだと思うのです。なぜかというと、主イエスの死を問うということはどうしても自分の罪を問うということにしかならないからであります。で、もちろんここに出てくる弟子たちはそこまで具体的に、あれそこまで深いことを考えたことではないことはないだろうと思います。自分の罪とかなんとか、そこまで思いが及んだ人はいなかっただろうと思います。ただただ主イエスの雰囲気が怖くて、なぜこの人はエルサレムに行かれるんだろう、殺されるためって行かれる、それは一体何なんだろうと、ただそのことが謎で怖すぎて、けれどもただ主の並々ならぬ雰囲気に気をされるところがあったのだと思います。しかし問題はいつも私ども自身なんで、まっすぐにエルサレムだけを見つめて歩いて行かれるこの主の姿を見ながら、主イエスよ、なぜあなたは死ななければならないのですか、その理由は何ですかと問うことは、いつもどこか怖さが伴うものだと思うのです。本当は尋ねるのも怖いほどの問いの前に、今私どもは立たされているのだと思うのです。ところが福音書の記事はその後思いがけない展開を見せます。その後の33節以下の話はまるで主イエスの十字架と復活とは関係がないようです。本当は一番関係のある話が書いてあると思うのですが、それが非常に分かりにくいかもしれません。33節、一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、道で何を論じ合っていたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと言い合っていたからである。で、これはよく考えると大変強烈な話だと思います。主イエスがご自分の十字架と復活についてお語りになったとき、弟子たちはさっぱり意味が分からず、怖くて質問することさえできなかったというのですが、その弟子たちがその後みちみち何を論じ合っていたかというと、誰が一番偉いか、俺が偉い、いや俺の方がもっと偉い、いやいや俺の方がもっともっと偉いとやり合っていたっていうんです。ところがそんな弟子たちが不意に主イエスに問われるんです。今来た道であなた方は何を考えていたのか、何を話し合っていたのか。弟子たちは黙っていたと書いています。記憶にないから答えられなかったんじゃないんです。分かってるんです。こういう議論が神の前で絶対にふさわしくないということを分かっていながら、それでも今なお私ども自身が一番関心を持っていることは何かというと、誰が偉いか、いやもっと言えば私は偉いか偉くないか、そのことだと思うのです。で、最初から繰り返しておりますように、これは今朝読んだ最初の段落の主イエスの受難の話とまるで関係がないようです。そして 本当に関係がないのかもしれません。だがしかし、その関係のなさが恐ろしいほどに私どもの生活の実情に即しているのではないかと思うのです。日曜日の朝礼拝に行けば必ず十字架の話を聞かされるんです。この方が十字架につけられたのは我々の罪のためだと何百回と教えられているんです。皆さんはで、それを聞いて喜んだり感謝したり悔い改めたり自分の罪に打ちひしがれたり時に涙を流したりしながら、そういう礼拝から出発する私どもの生活の中で、しかし結局私どもが一番関心を持っていることは、自分は偉いか偉くないか、偉いとか偉くないとか言われてもピンとこないかもしれませんけれども、褒められたいってことです。認められたいってことです。バカにされたくないってことです。無視されたくないっていうことです。嘘でもいいからすごいねって言われたいんです。自分は偉いか偉くないか、そのことに比べたら主イエスが十字架につけられたなんてことは結構どうでもいいんであります。まさにそこに人間の惨めさは極まるのではないでしょうか。自分は偉いか、誰が一番偉いか、誰が誰の言うことを聞かなければならないのか、考えてみますと国と国との争いだって結局は誰が一番偉いかとそのことばかり考えている人間が起こすことでしかないと思うのです。しかもそれを誰も解決することができないんであります。そういう我々の罪のために主イエスは十字架につけられたのだと思うのですが、そのことを何度も教えられていると思うのですが、やっぱりそれが分からなくなります。自分の偉さにこだわるからです。まさしくそこで私どもはこの弟子たちと同じ場所に立ちます。弟子たちはその言葉が分からなかったが、怖くて尋ねられなかった。そういう私どもがそれでも改めて主イエスよ、なぜあなたは十字架につけられるのですかと問うことはきっと怖いことであるに違いないんです。で、そこでその次の35節以下であります。弟子たちが黙っていてももちろん主イエスは彼らの心の内を全部ご存知です。私どもの心の内も全部ご存知なんです。で、その上でイエスは座って12人を呼び寄せて言われたと35節に書いてあります。で、この座ってというのは教師が弟子たちに正式に何かを教える時の正式な姿勢です。全員集まってくれ、今からとっても大事なことを言うからよく聞きなさいと。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさいと。しかしこれはなんだか分かったような分からないような印象を残すかもしれません。なんだかいかにもありきたりで、そこいらのマナー講師みたいな人が会食の時にはまず末席を取りなさいなんていうようなありきたりのことを主イエスが正式に教えてくださるはずはないんであります。すべての人の後になりなさいと、すべての人に仕えるものになりなさいと、その意味をなお具体的に教えるために、ここで主イエスは一人の子供をそばにお呼びになり、そしてその小さな子供をぎゅっと抱き寄せて、そしてこう言われました。 私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのである。簡単に言えば子供を受け入れなさいって言ったんです。けれどもこの子供という言葉はもしかすると2000年前の聖書の時代の文脈と現代の文脈とでは随分意味が違うかもしれません。主イエスはここで子供は可愛いからその可愛い子供を可愛がりなさいなんてことをおっしゃったんじゃないんです。そうではなくてここで言う子供っていうのは価値がないものという意味です。一番偉くないものということです。何にも生み出さないものっていうことです。むしろ人の助けを得ないと人に迷惑をかけないと生きていくことができないものというそのぐらいの意味です。その意味で一番偉くないものを私の名のゆえに受け入れなさいっていうんです。ある聖書の学者がその事柄を明瞭にするためにこういう想像をしています。ここではたまたま小さい子供がそばにいたから小さい子供を抱き寄せられたんだろうと。しかしもし近くに重い皮膚病の人がいたら、つまり当時の規定でそういう病人には近寄っちゃいけない、触っちゃいけない、関わっちゃいけないと。もしそういう重い皮膚病の人がいたら主イエスはその病人をそばに呼び寄せ、その人をぎゅっと抱き寄せて、私の名のためにこの一人の病人を受け入れる者は私を受け入れるのであると、きっとそうおっしゃっただろうと。あるいはもし近くにたまたま徴税人がいたら、みんなから嫌われている徴税人がいたら、主イエスはその徴税人をお呼びになり、ぎゅっと抱き寄せて、私の名のためにこの徴税人を受け入れる者は私を受け入れるのであると、きっと主イエスはそうおっしゃっただろうと。あるいはまたたまたまそこに私の一番嫌いな人がいたら、主イエスはその人を呼び寄せ抱き寄せ、そしてきっとこう言われただろうと。私の名のためにこの人を受け入れることができるか。私イエスを受け入れるっていうことはそういうことなんだよ。そして私を受け入れるものは私ではなくて私をお使わしになった父なる神の御旨を受け入れることになるのだと。けれども私どもにとって一番苦手なことがこのことなんであります。繰り返しますが、主イエスは子供は可愛いねなんてそんなのんきな話をなさったんじゃないんであります。一番小さなものを受け入れなさい、一番偉くないものを受け入れなさい、あなたが一番軽蔑している人を、けれどもご覧なさい、私がこのように抱き寄せているんだから、私の名のゆえにこの人を受け入れる人はすなわち私を受け入れることになるんだと。それがなぜ難しいかというと、私どもがいつまでたっても誰が偉いか、私は偉いか、そのことにこだわり続けているからに他ならないんであります。主イエスが十字架につけられたのはまさしくそのような意味で、誰も主イエスを受け入れなかったからでしかありません。本当に誰も主イエスを受け入れませんでした。もしも主イエスという方が私の好きな人だけを受け入れるような人であったなら、この方は絶対に十字架なんかにつけられなかったでしょう。 すべての人から愛されて幸せな老後を楽しまれたに違いないんであります。けれどもなぜ主イエスが人々に憎まれ十字架で殺されたかというと、重い皮膚病の人を抱き寄せるようなことをなさったからです。徴税人と一緒に食事をするようなお方であったからです。そして主イエスは今私どものためにも、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと、そう言われるんです。そういうふうに祈りなさいって言われるんです。神様、私に罪を犯した人がいます。そのために私はすごく傷つきました。一生その傷は癒えないと思いますけれども、神様、主イエスの名によって私はこの人を許します、この人を受け入れます。だからどうか神様、まず私の罪を許してくださいと、そんな祈りを教えるようなお方を、しかし誰も受け入れませんでした。この場所にいた12人の弟子たちも皆主イエスを裏切り、主イエスを見捨てて逃げ出しました。そこに主の十字架が立ちましたけれども、そこでもちろん終わりではありませんでした。主イエスはお読み代わりになりました。この弟子たちはお読み代わりの主の前に立たされたときに、何の説明も抜きで全てを理解したと私は思います。自分たちが捨てた主イエスが目の前に立っておられるんです。自分たちが受け入れなかった主イエス、キリストが目の前に立っておられるんです。そこで弟子たちは知りました。私たちは愛されてるんだ、私たちは許されているんだ、受け入れられているんだ、このお方に。あの時主イエスが抱き寄せてくださった小さな子供は本当は私の姿だったんだ。誰が一番偉いか、誰が私を褒めてくれるか、誰が私を受け入れてくれるのか、何千回十字架の話を聞かされたって証拠にもなく自分の偉さにこだわる、私どもの罪人の惨めさは、しかしこれこそが私どもを一番苦しめているんじゃないでしょうか。時に夜も眠れないほどにこのことで悩むんであります。けれどもその時に主イエスに抱き寄せられたあの小さな幼子を思い起こすことができるなら、あれが私だと悟ることができるなら、私どもは人間としてもう一度立ち上がることができると信じます。自分自身を、罪人の自分自身をそのままに受け入れることができます。その私を受け入れてくださった主イエス・キリストを受け入れるようになります。主イエス・キリストをお使わしになった神を受け入れるんです。そしてその神の愛を受け入れた人間はおのずとその感謝の中で主イエスに同じように抱き寄せられている隣人のことも受け入れることができるようになるでしょう。偉い自分が偉くない人を受け入れるんじゃないんであります。偉くない自分が偉い人に何度か受け入れてもらってると卑屈な思いに生きるのでもないんであります。そうじゃなくて、神に許していただいた私が主イエスの名のゆえに一番小さなものと共に主の十字架の前に立つんであります。で、さて最後の段落38節以下にはヨハネという弟子が出てきます。 主イエスに従う十二弟子の一人であります。しかしこれこそそれまでの話と何の関係があるかと思われたかもしれません。このヨハネという弟子がある時、おそらくは少し自慢げに主イエスにこういうことを言ったっていうんです。先生、あなたのお名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちに従わないのでやめさせました。具体的な状況はよく分かりませんが、言いたいことはよく分かります。主イエスのお名前を使って悪霊を追い出している人がいるというのは、つまり困っている人を助けている人がいるということです。いいことをしているんです。ところがその人は私たちに従わないのでと書いてあります。もしイエスが神の子キリストであるならば、その一番近くにいる我々12人は世界で一番偉い人間であるに違いないと、なぜその私たちに従わないか、けしからんと。でこれはしかし随分むちゃくちゃな話であります。一体私たちに従わない人がイエス様の名前でいいことしちゃいけないなんて規則がどこにあるんでしょうか。客観的に言えばこんなデタラメな話はないんですけれども、ヨハネにとっては一番許せないことでした。なぜかというと、自分たちの偉さを否定されたようにしか考えることができなかったからであります。主イエスはしかし至極当然の理屈でヨハネを戒められました。やめさせてはならない、私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい、私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。でこれがどうして前の段落とつながるかというと、ヨハネが一番尺に触った人間を主イエスが受け入れておられるからです。しかしもちろんと言っていいと思いますが、ヨハネはこの主イエスの説明に少なくともすぐには全然納得できなかったと思います。なんであんな奴らが我々の味方なんだ、絶対に受け入れられない、なぜ主イエスはあの奴らのことを受け入れようとされるのか。けれどもこの後本当にほどなくして主イエスは十字架につけられます。その時ヨハネたちはどうしたか。十二人の弟子たちは揃いも揃って主イエスを見捨てて逃げ出しました。なんとなくイエスの名を使って悪霊を追い出していた人と、主イエスを裏切って逃げ出した弟子たちと、果たしてどっちが偉いのか。でそこで最後に41節であります。よく言っておく、あなた方がキリストに属するものだという理由で一杯の水を飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。で少なくとも私どもの使っている聖書の理解に従うならば、この41節というのはその前のヨハネと主イエスとのやり取りとの関連で語られているということになります。そうするとどういうことになるでしょうか。このヨハネのためにも一杯の水を恵んでくれた人がいると。それは一体どういう状況でしょうか。そこでもう一つ参照しておきたい福音書の記事があります。今第9章を読んでいるわけですけれども、その次の第10章の35節以下に、それはそれこそ第3回の受難予告のすぐ後に記されていることですが、ここにまた同じヨハネが出てくるんです。でこのヨハネというのはガリラヤで漁師をしていたペトロとアンデレという兄弟、もう一組の兄弟がヤコブとヨハネという兄弟で、このヨハネがお兄さん、ヤコブがお兄さんだったと言われますけれども、お兄さんのヤコブと2人でおそらくこっそり主イエスにお願いをしました。 あなたの最後の栄光の時、主イエスよ。私たち兄弟2人があなたの右と左に座れるようにしてくださいと。それは要するに我々兄弟2人を宇宙で一番偉い2人にしてくださいという、そういう話であります。このことを後で聞いた残りの10人は非常に腹を立てたと書いてありますが、それはまさしく目くそが鼻くそを笑うような話でしかないんであります。ところが主イエスはこの2人の非常にむちゃくちゃな申し出を否定もされなければ肯定もされない。ただ主イエスは2人に言われました。もしかしたらあなた方2人は私の右と左に座ることができるかもしれない。しかしそれは私が決めることじゃない、神様がお決めになることだ。けれどもね、一つ言っておくよ。私の右と左に座るということは、私の苦しみをあなた方も一緒に担うっていうことなんだよ。事実そうなったんであります。後にお兄さんの方のヤコブは、使徒言行録第12章に書いてあることですけれども、十二使徒の中で最初の殉教者にならなければなりませんでした。ヨハネが殉教したかどうかそれは分かりませんが、迫害を受けなければならなかったことは事実であります。そしてそんな時にヨハネに一杯の水を飲ませてくれた人がいたかもしれません。その人というのは、しかしもちろんヨハネと一緒に迫害に耐えるような立場にはないんであります。キリスト者ですらなかったかもしれないし、それこそイエスの名で適当なことをやって、イエスの名で悪霊を追い出しているような人であったかもしれない。そんな人がただ水の一杯を恵んでくれたからって言って、昔のヨハネだったら、なんだこれぽっちの水、お前なんか地獄に落ちろとしか思わなかったかもしれません。ところが主イエスが言われることは、よく言っておく、あなた方がキリストに属するものだという理由で一杯の水を飲ませてくれる人は、私が必ずその人に報いる、私はこの人を最大限に重んじたいんだ、その私の思いを受け入れる者は私を受け入れるのである、私を受け入れる人は私を遣わしになった神の思いを受け入れるのである。主イエスは私どもが一番遠ざけたい人を受け入れておられるのです。そのことを知るときに、私どもにどんなに広やかな心が与えられることでしょうか。ただそれだけで人間は救われるんです。この世界も救われるんです。逆に言えば、この広やかな心を与えられない限り、人間は救われないんです。この世界も絶対に救われないんであります。今私どももこの弟子たちと共に、この福音書の記事のすべてを感謝して受け止め直したいと思います。私どもは一人一人、一人の例外もなく、神に愛された神の子供です。だがしかし、こんな私どもを受け入れるために、主イエスがどんなに苦しい思いをされなければならなかったか、主の十字架の前で偽りの偉さを捨てて、ただ神の愛の中に共に立ちたいと願います。お祈りをいたします。誰が一番偉いかと 論じ合っていた弟子たちが主の御前に立たされたように、今私どもも御前に立ちます。主の十字架の前でその意味を深く考えさせてください。小さな子供を抱き寄せ、これを慈しんでくださった主の眼差しを懐かしく思い起こします。それがすなわち私のための神の愛であったことを深く思わせてください。今ここに立つ教会はいかなる人間の偉さによって立つものでもありません。ただ主に愛され重んじられている、この事実に根ざす鎌倉行きの下教会であることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。